その約束をして、よしみは帰った。金は明日受け取ることにして、達蔵はともかくもその鷹を藤兵衛のうちへ送り届けた。よし、すっかりわかった、と半七は二人の白状を聞き終わって言った。そんなら達蔵、すぐに藤兵衛のうちへ案内しろ。お杉はうちへ帰って神妙にしていろ。達蔵は先に立って店を出ようとした時、半七は急に思いついたように老人を見返った。まだ少し趣向がある。出る前にそのスズメの羽を洗ってくれませんかね。承知しました。鷹のありかもまず分かって、にわかに元気のついた鳥刺しの老人は達蔵に水を汲ませて、かごの中のスズメを一羽ずつつかみ出した。毎日手慣れている仕事であるから、スズメの羽に粘りついていた鳥もちもたちまちきれいに洗い落とされた。これで飛ぶには差し支えありませんね、と半七は念を押した。きっと飛びます。これで支度ができた。さあ行きましょう。三人はすぐに藤兵衛のうちを訪ねた。大きい歌舞伎門のうちで、生垣の外には小さい小川が流れていた。半七は立ち止まって達蔵に聞いた。貴様はさっきその鷹を持ってきた時に主人に会ったんだろうな。
会いました。
その鷹はどうした？
入れるかごがないとか言うので、ともかくも土蔵の中へ入れておくと言っていました。いずれどこにか隠してあるに添いねえ。
ここのうちに土蔵はいくつある？
一斗前あるはずです。
半七は門の内へ入ってすぐに主人の藤兵衛を呼び出した。
御用がある。
土蔵の戸前をみんな開けてみせろ。藤兵衛はおどおどしながら何か弁解しようとするのを半七は追い立てるようにして奥の土蔵前へ案内させた。御用の声に押しすくめられて、藤兵衛は5つの土蔵の扉をいちいちに開けた。
大きい土蔵だ。いちいち調べてもいられめえ。もしお前さん願いますよ。
半七に目配せをされ、鳥刺しの老人は進み出た。かの籠の中から2、3羽のスズメをつかみ出して扉の間からバラバラ投げ込むと、第一、第二の土蔵には何のこともなく、第三の土蔵も静まり返っていた。半七は注意して第四と第五の土蔵の扉を半分閉めさせた。老人の手から投げられた三羽のスズメが第四の土蔵へ飛び込むと、やがてその奥で荒い羽ばたきの音が聞こえた。半七は老人と目を見合わせて、すぐに扉の間から駆け込むと、薄暗い隅には鷹の目が鋭く光っていた。鷹はしきりに羽ばたきして、そこらを飛び回っている小スズメを買いつかもうと睨んでいるのであった。しかもその足の尾が厳重に縛られているので、彼は思うがままに飛びかかることができないらしい。心得のある老人は静かに進み寄ってその尾を解いてやると、鷹はすぐに飛び立って1羽の獲物をつかんだ。他の2羽は運よく表へ飛び去ってしまった。こうして鷹はおとなしく老人の拳に戻った。鷹は一面に白布のある鳥で、雪の山と名付けられた
名鳥であると老人は説明した。これを表向きにすれば大変である。藤兵衛は無論に死罪で、達蔵も死罪を逃れることはできまい。お杉は女のことであり、かつ直接の罪人でないから、あるいは所払いぐらいで済むかもしれないが、一旦その鷹を捕らえながら、さらに他へ売り渡した吉見千三郎は、ふらち重々とあって、どうしても死罪である。遊女屋に用を明かして、お預かりの鳥を逃がした三井金之助も、おそらく切腹であろう。一羽の鳥のために、四人の人間が命を捨てなければならないかと思うと、半七もあまりに恐ろしくなった。ことに、初めから内密に探索するのが主意であるから、鳥が無事に戻ったのを幸いに、彼は藤兵衛と達蔵に言い渡した。みんな運のいい奴らだ。今日のことは必ず他言するな。世間に漏れたら貴様たちの首が飛ぶぞ。二人は土に頭をすりつけた。取り差しの老人も涙を流して半七を拝んだ。それから二日たって、取り差しの老人は神田の半七の家を訪ねてきて、繰り返して礼を言った。そうして本人の三井金之助も、叔父の矢左衛門も、改めて礼に来ると言った。何、私はお役だから仕方がねえ。そんなに恩に着せることもねえのさ、と半七は答えた。それにしても、お前さんはどうしてそんなに三井さんのために心配しなさるんだ。何か格別に心安いのかい？
はい、お前さんですから申し上げますが、実は私には18になる娘がございますので。
18になる娘？
お前さんの娘なら美しかろう。それなのに三井さんは品川なんぞへ泊まるから悪い。これもみんな娘の思いだと言ってやるがいいや。はははは。は
半七は大きい声で笑った。定本時代推理小説半七捕物帳2公文社文庫公文社1986年括弧昭和61年3月20日初版一冊発行。著者について、1872年10月15日から1939年3月1日、劇作家、小説家、本名は刑事、別号に狂気堂、イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、慶之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年明治23年に東京日日新聞に入社。以来中央新聞社、営利日報社などを経て24年間を新聞記者として過ごす。この間1896年明治29年には諸定義局詩心伝を発表。岡喜太郎と合作した
黄金のシャチ噂の高波は1902年明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左談次に書いた維新前後1908年修善寺物語1911年の成功によって、喜動は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年大正5年からは半七捕物帳を書き始めた。